はい、皆さんおはようございます。今日からですね、いよいよですね、アルファ講座を始めたいと思います。ということで、今日はたくさんのアルファ講座に参加してくださる皆さんが来てくださってます。本当に嬉しいですね。歓迎したいと思います。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。特に、入門的なメッセージをということを考えて、ここでは準備をしています。で、今日はその記念すべき1回目ということで、聖書の一番最初を一緒に開いてみようかなというふうに思います。特にこの創世記というところが聖書の一番初めになりますけれども、ここを見ながら、聖書は神様について一体どんなことを語っているのかな、それをご一緒に見ていきたいと思います。で、最初に皆さんにちょっと考えてもらいたい質問があるんですけれども、それは何かと言いますと、皆さんは神ですね、神様の神という言葉を聞くとどういうイメージを持たれますかということですね。神というふうに聞いてパッと頭に思い浮かぶものというのはどういうものがあるでしょうか。いろんなイメージがあると思いますね。どんな姿をしたものを思い浮かべますか。あるいはどんな性格の神様が頭の中に思い浮かびますか。あるいは身近な存在として神様って言いますか、それともなんかね、空の遠くの方にいる遠い存在のように感じるでしょうか。日本では八百万の神様っていう表現がある通り、いろんな神様がいるというふうな考え方もありますね。ビジュアルはどうでしょうかね。どんな格好をしているでしょうか。仏像的な、そういうものをイメージする方もあるかもしれない。あるいは七福神みたいなね、そういう神様をイメージする人もあるかもしれない。で、先に今日のポイントをですね、言ってしまいますと、聖書の神様はどういう方かというと、世界を作られた神様なんですよ。これが今日のテーマになりますね。作り主の神様、創造主の神様が聖書が教えている神様なんだということを今日は知っていただければいいと思います。とにかくすごいんですよとにかくすごいんだというふうに知ってもらえたら嬉しいですね。スケールがすごく大きい存在、そういう方です。前ですね、一緒にある方と、聖書の学びをしていて、このところの話をしたら、その方若い方でしたけども、団地ですねって言ってました。団地ってわかりますか。団地外ですねっていうことですよね。もう人間とは段違いだねって、そういうふうな感想をその方はおっしゃっていました。今日は聖書の一番最初の5節分だけ、ここを読みながら一緒にですね、キーワードに注目していって、そしてその段違いな部分ですね、段違いなすごい部分、それを一緒に味わってみたいと思います。では、ご一緒に開いている方で結構ですので、聖書の箇所を読んでいきながら大切なところに目を留めていきたいと思います。最初に一章の一節、短い一文です。一節だけをご一緒に読んでみたいと思います。どうぞ開いている方で結構です。声を出して一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。はじめに神は天地を創造された。はい、ありがとうございます。はじめに神は天地を創造された。これが聖書の一番最初なんですね。すごい書き出しなんですよ。私はここのところがものすごく好きというか、もうずっと心に留まる一箇所なんですね。特に今日注目したいのは、その中でも一番最初の初めにという一言です。初めに神は天地を創造された、そういうふうに言うんですね。で、世界がどうやってできたのかっていうのは、私たち人間が持つ大きな疑問の一つだと思いますね。多くの人が持っている疑問じゃないかと思います。私たちはそのことについて考えると、世界の始まりって言ってね、いろんなふうにそれに取り組むことができるかもしれない。ある人は科学的にそれを解明してみようと思うかもしれない。あるいは予想したりとか空想したりとか、時には妄想したりとかして、あ、世界の始まりってこうなのかな、こういうふうに考えることができるかもしれない。でもですね、実際問題として、そのこと自体はあんまりにも昔のことですから、タイムマシンでもない限りはですね、 はっきりとそれを見て確認するということはできないわけですよね。まあ、宇宙はどうやってできましたか、ビッグバンが起きてというふうに言いますけれども、まあ、それはどうやってでき起きたんですか、誰がやったんですか、どういうふうになってできたんですか、まあ、なかなか難しいところがありますね。まあ、ところがそんな中でそういうその疑問自体をですねひっくり返すようなそういう言葉がこの聖書の始まりなんですね。はじめに神は天地を創造された、はじめに神が天地を創造されたんだ、こういうふうに聖書は言っているわけです。つまりですね、聖書はシンプルにこの世界の始めっていうのはね、私たちが知っているものはね、全部神様が作ったところから始まるんだ、こういうふうに言ってるわけですよ。まあ、言い換えると私たちが知ってるもの全部、私たちが認識できるもの全部、もう考えられるありとあらゆるものの始まる前に神様がおられるということですね。そしてそれを全部神様が作られた、これが聖書の一番最初のメッセージなんだということなんですね。はじめに神は天地を創造された。私はものすごくここの箇所が潔いというかね、いいなというふうに思うんですね。どうやってうんぬんかんぬんということじゃなくて、知ってるもの全部ですよ。私たちが知ってるものは全部その前からおられる神様が作ってできているんだ、このことを今日は最初にぜひ知っていただきたいというふうに思います。神様はどういう方ですか。聖書の神様は私たちの知っているものは全部作られた方ですよ。この人がいて全ての知っているものは始まりましたよ。これが聖書の神様である、私たちの主であるということをぜひ今日知ってほしいと思います。まあ、ちなみにですね、余談といいますか関係のある余談なんですけれども、この神様の名前を皆さんご存知でしょうか。神様の名前はですね、まあ、日本語で、聖書の中で出てくる一般的な言われ方は主というふうになっているんですけれども、まあ、元々の名前はですね、ヘブライ語だとヤハウェですね。そして、それをさらに日本語に訳すと私はあるっていう名前なんです。で、私はあるさんではあんまりあれなんで、それだけじゃないんですけどいろいろあるんですけど、主というふうに、私たちは、日本語では呼ぶわけですね。で、この私はあるっていう名前なんですけれども、単にあるっていうだけじゃないんです。そうじゃなくて、これはですね、その、まあ、専門用語で言うと未完了の言葉ですので、今だけあるとかじゃないんです。今までもずっとあるし、これから先もずっとあるし、とにかく私たちがどうこうじゃなくて、とにかくおられる方なんですね。これが私はある神様の名前なんです。まさに私たちのこの世界、私たちが神様ってどうなのって考えるとか、それより前から主はおられて、この先もずっとおられる方である。名は体を表すって言いますけどね、体って言えるかどうか分かりませんけども、名はそのままこの神様を表しているんだということですね。これが聖書の主である、まあ、ぜひ知っていていただきたいと思います。さあ次です。今度はその神様がどうやって世界を作ったんでしょうか、まあ、そこも見ていきたいと思います。まあ、これもすごいんですね。今度は3節をご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構です。一緒に読んでみましょう。3節いいですか。いきます。せーの。神は言われた、光あれ。こうして光があった。はい、すごいでしょ。神様はですね、どうやって世界を作り始めたかっていうと、光あれと言ったら光があったって言うんですよ。いや、段違いだなというふうに皆さん思わないでしょうか。まあ、まさにそうなんですね。言葉によって神様は世界を作りました。これが聖書が語っているところですね。光あれと言ったら光ができて、まあ、その後も言葉によってこうなれこうなれと言ってできていくわけですね。で、私はですね、いろんな時にこのことがすごいなっていうふうに感じます。まあ、例えば私昔から図書館が好きっていうか、図書室が好きっていうか、本がいっぱいあるとこ好きなんですけども、そこ行ってですね、ちっちゃい頃どういうのが特に好きだったかというと、宇宙関係の 本が好きだったんですね。で図鑑とかに見てみるとこういろんな宇宙の写真とか載っていて、でなんとか星雲とかですね、そういうのを見たりするともうゾクゾクするような、うおすごいっていうふうに吸い込まれてしまうような、そういう思いをしながらそういうのを見ていました。まあ、今でもなかなかね、大人になるとこう夜空を見上げるっていうタイミングはないですけれども、たまに機会があってこうふっと外空を見上げてみると、おおすごいなって改めて思いますね。宇宙ってすごいですよね。ものすごく広い、ものすごい広いっていう表現が陳腐なぐらい大きな存在ですし、あるいはですね、その天体が、宇宙の星々が動いていく様、またそれもすごい不思議。あるいは私たちが住んでいる地球だってその中ではすごいですよね。生き物が生まれてそして住んでいる、そういう場所。まあこれを見るだけですごいんだけど、でもそういう話をしたいんじゃないんですよ。思い出してください。それはどうやってできたかっていう話ですね。それは神様が光あれって言ったところから始まっていくわけですよ。私たちは宇宙を見るときに、うわすごいなって思うけれども、それを神様は光あれ、こうして光があったと言って作っていかれたということですね。まあ、どれほどのものかということが感じられると思います。あるいは自然の雄大さを見るときに、私はうわすごいことだなって思いますね。いろんな、この私たちが生きている中で自然を見ていくときに、すごいって感じるところがあると思います。私は大学時代前半戦をですね、考古学勉強してたんですけど、シルクロードの、勉強をしていました。で先生にくっついてですね、いろんなところに連れてってもらったりして、一番印象に残っているのは中国の、奥地の新疆ウイグル自治区っていうところのですね、砂漠のあたりをその先生が研究してたので、それに私ついていったんですけど、でけえと思いましたねとにかくすごいなって思いました。日本でも砂丘とかありますけれども、まあとにかくでかいんですよ。そしてすごいね、でっかい丘があったりとかして、うわもうなんていうかすごいなっていうふうに思いました。私の語彙のなさが露見してますね。すごいしか言ってませんそれ言葉を失うということですよね。あるいは、アメリカに行ってグランドキャニオンを見た、ナイアガラの滝を見た、オーストラリアに行ってエアーズロックであってますよね。朝ちょっと名前をど忘れしたんですけど、大きいわすごいあれを見たと、そういうふうに見ていくと、うわすごいなと思うわけですよ。もうちょっと人間の作るものではない。でもですね、思い出してください。それどうやってできましたか。神様が光あれと言った、こうして光ができた、このようにしてそれらすべてが始まっていくんだということですね。あるいはもっとマクロ、もっと小さい視点で言ったら、私たちはどうでしょうか。まあよくできてますよね、人体。外側から見てもそうだけれども、私たちの器官もよくできている。人間が人間を機械としてね、作るとしたら、それはできるでしょうかって、もうとてもできないぐらいの緻密さで人間というのは作られているわけですよね。あるいは、心の動きだってそうですね、よくこんな風にできているなって、そういう風に思うわけですよ。でもそれはどうしてできていますか。光あれ、神様が言って、そしてこの世界はできていってるんだ、これが神様であるということですね。どれも神様が言葉によって作られていった、その中で、特に人間も手図から神様が作っていくわけですね。このことをぜひ知ってほしいと思います。つながる余談ですけれども、人間も神様が作ったっていうふうに言いました。確かにそのこと、さらに詳しくこの先を見ていくと書いてあります。でその中で、一つだけ付け加えておきたいのは、世界を作ってですね、光あれ、光ができたって、そういうふうにできていく中で、神様は、ちょくちょくですね、よくできたって感想が聖書の中に書いてあります。ところが人間を作った時だけ特別な感想を書いてあるんですね。それは極めて良いっていうふうに言ってるんです。神様はですね、人間を極めて良いものとして作った。世界を作られた、言葉で神様は作られた、そしてあなたも神様が作られた、しかも極めて良いものとして作られた。このことを2番目にぜひよく知っていただきたいと思います。さあ最後いきましょう。もう一つ、とっても大事なことを確認して終わりたいと思います。4節と5節のところを開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。 よしですかね、いきます。4節5節、せーの。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。はい。まあ、これが最初の1日目ということですけれども、注目したいのはですね、夕べがあり、朝があった。第一の日であるというこの表現です。まあ、ここにはですね、実はすごいことが隠されているわけですよ。それ何かと言いますと、まあ、これ私だけがすごいと思うのかも、皆さんあんまピンとこないかもしれないですけど、時間も神様が作られたということですよ。私たちが時間と思っているものも神様が作っているということですね。夕べがあり、朝があって、そして一日があって、それ24時間で私たちは終わるようになってきたわけですよね。私たち、まあ時計があって、だいたい時間見て普段生活していると思いますけれども、まあ、そもそも世界がそういうふうにできていて、私たちは時間というものがあるわけですね。さっきも言いました、神様はこの時間の外で世界を作って、そして時間もできたということですね。あの小学生ぐらいの時、私あの男の子だとね、あのバカみたいな口喧嘩をしたりするわけじゃないですか。で、 あれをやった、これをやったとか、なんとか君が叩いたとかいうふうに言うと、そんなことしてませんとか言って、じゃあいつやったんで、地球が何千何百何回回った時とか言って、そういう喧嘩をよくしたんですね。今するかどうか知りませんけれどもその発想自体が神様が作られてあるっていうことなんですね。昔もこの先も私たちが全部理解できること、知ってること、想像できることっていうのは全部神様が作られているんだっていうことなんですよ。昔っていう発想自体、神様が作られたものの中で存在しているんだということなんですね。まあ、私たちは例えば SF のように、なんかものすごい科学者がこの世界を作ったのかとかね、いろんなこと考えられるかもしれないけども、聖書が語っている主の世界を作られた技っていうのは段違いですね。ただ初めに主がおられた、そして作られた、しかも光あれ言った、すると光があった、そしてその中に私たちも生まれ、時間も意識するようになり、知ってるものは全部主が作られた、これがこの聖書の主である。ぜひこのことを今日もう一度覚えていっていただきたいと思います。神様は大昔に世界を作られました。まあ、それは間違っちゃいないんだけど、その大昔っていう発想も神様が作っておられるんですよ。まあ、ぜひそういうふうに知っていっていただきたいと思います。さあ、ということで今日の聖書のお話はここまでですけれども、後でですね、ぜひ皆さんでお互いに分かち合ってほしい質問を、修法のこの今週説教のところに載っけました。後でぜひアルファ講座の皆さんはグループで、まあ、他の方々ももしよろしければ周りの人と分かち合ってみていただきたいと思います。第一に、神様はどういうあなたにとってイメージでしょうか。神という言葉ね、どういうイメージをあなたは持つでしょうか。まあ、ぜひ分かち合ってみてください。あるいはね、どんな違いがあったでしょうか。今日の聖書の神様っていうのとどんな違いがあったでしょうか。また第二に、この主という神様が世界のすべてを作ったというふうにあります。そのことをあなたはどう感じるでしょうか。別にどうぞ本当に自由に素直なところを分かち合ってみていただきたいと思います。全然そう思わないって言っていただいても結構ですので、お互いに素直なところを分かち合ってみてください。また第三に、神様は私たち人間も作られた、私たちも主が作られた、しかも極めて良いって言った、そのことについてどう思いますか。これもぜひ自由にお互いに分かち合ってみていただきたいと思います。他にもどうぞ今何か神様からこういうことを語られているのかなって感じていることや、何か祈りたいって促されていることがあったら自由に祈っていただきたいと思います。これからしばらく総楽の方にオルガンを弾いてもらいますので、静まってそれぞれで神様に心の中で祈る時間を持っていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。 は私が代表してお祈りします。愛する神様、皆を褒めたたえます。今日もこうしてみんなで共にあなたを礼拝することができ感謝をいたします。主よ、今日は聖書の始まりからあなたが全てのものを作られたと語っておられることを改めて知ることができました。感謝をいたします。どうぞその主であるあなたを今私たち礼拝しています。どうぞあなたが栄光を表してください。愛する神様、どうぞこれから始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださるようにお願いいたします。お一人お一人と共にあってあなたがその歩みを祝福しまた導いてください。この礼拝のひとときを感謝します。皆さんの心の祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。